お聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでもどこでも何度でも。ケンズカフェユナイテッド。
今日は嬉しい報告を、持って、そしてハワイのお土産も持って、来てくれていますけれども、ありがとうございます。どっちから話をしようかなと思ってるんですけど、そうですね、まず直也さんのことをリスナーの方に、ちょっとご紹介したいんですけれども、直也さんはですね、私が勤めている高校の教え子で、直也さんがまだ16歳になる前ですよね、誕生日が遅いからね、15歳の頃から仲良くしていて、自分の高校で高校3年間を過ごして、医療系の大学で医療系を学んで、そしてこのほど
就職することができました。
そうなんですよ、就職も決まったし、そして昨日は
国家試験の合格が決まりました。
そうなんですよ、直也さんは臨床工学技師というお仕事に今度就くということで、もう先に就職がね決まった時にはポッドキャストに出てもらったんだけど、その時は、年末年始はもう勉強ですみたいな話をしていて、 そして国家試験に、トライをして、そして発表が遅かったんですよね。
遅かったですね、だいぶ。
昨日は3月の
28です。
遅いですよね。
そうですよね。
試験受けたのはいつなんですか？
試験は3月の4日でした。
ちょっと待ってる間どうだったかなっていう感じですけど、でも大体受かるなとは思ってたんです
ね。大体その受けた後の自己採点で大体のおよその点数が分かっていたので、そこまでは心配してなかったんですけど、やっぱ出るまでは何か確定してないっていう気持ちがあったんで、
なんかもう勉強して模試も受けたっていう感じだったんですけど、年末年始はどのくらい勉強してたんですか？
年末年始でもだらだら勉強しながらだったんですけど、だいたい少なくても6時間ぐらいはやっていたかなっていう計算です。
そうするとさ、高校時代とか中学校時代合わせて、まあ、今回が一番勉強した感じです。
一番の勉強量でした。
すごいね、なんか勉強頑張れる子だったんですね。
やればよかったのにっていう後悔が。
いやいや、そんなことはないと思いますけどね。そしてその合格試験を受けて合格発表を待つ間に、ハワイのお土産をいただきましたけれども、はい、彼女さんとハワイに行ってきたということで、後半はハワイのお話をちょっと伺いたいと思います、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず臨床工学技師という仕事を簡単に、前のポッドキャストでも言っていただいたんですけど、人工透析とかでしたっけ？
とか人工心肺、人工呼吸器って言って、医療の現場で人と人の命をつなぐために、今の時代に必要不可欠な医療機器を取り扱う上で、その点検とかしなくてもいけないし、あとは使うことにあたって看護師さんだけではなく自分たちも使うことで医療の潤滑化を図るためにある職業だなとは思っています。
そうだよね、今手術の機械とかもかなり高度化していて、医師だけではちょっと一人でやるわけにはいかないから、そこでこうサポートをしたり管理をしたりするんですよね。
そうですね。
すごいですね、すごい仕事に就きますね。
そうですね、なんか自分がやっていけるのかなとは心配になるところもあるんですけど、
どうにか。実際この国家試験の倍率っていうのは今回何人ぐらい受けて何人ぐらいダメだったんですか？
2700人ぐらい受けて、
はい、
2000人ぐらいしか受かってない。
あ、そうなんですね。そうすると結構大変なんですね。
そうですね、倍率からすると普通のように思うんですけど、やっぱ医療系だったんで、覚える内容も多いんで、それなりに勉強はしました。
そう、ね、発表された時の感じっていうのはどうだったんですか？
自己採点をしてから大体、あ、受かったなと思ったんですけど、それから合格発表まで期間が長かったので、なんかどこか確実な答えがないって感じで、まあ受かった時には、あ、やっぱりって思ったのと、あ、これで全部終わったんだなって、ちゃんと終えたんだなっていう、なんかよくわからん気持ちが
そうなんだ
ありました。
え、家の人にはどんな風に報告したんですか？
家の人にはちょっと出先だったんで、LINE で受かったって送って、まあもう大体親も受かってるの分かってたんで、あ、じゃあ改めておめでとうみたいな感じだったんですけど。
なるほどね。でもすごい頑張る4年間になりましたね。
そうですね。
ほとんどサボったりしなかったんでしょ？
ほとんどサボってないですね。
あのコンサートで休んだ頃はありましたけどね、1年生の頃。
それでやむを得なく休むの
が
何回もありましたけど、ほぼ授業出てましたね。自由登校の方の時期でもほとんど行ってましたね。
え、なんかさ、どうなんだろう、こうやってさ4年間やってるとさ、途中でさ向いてないんじゃないかとかさ、やっぱり違う分野のが良かったとかさ、若干そういう気持ちにはなったりはするんですか？
なんか勉強してると毎回そうなります。だから年々その気持ちが強くなるんですけど、親にもお金出してもらったりすると、それを無駄にするか、無駄にして自分のやりたいことをやるのか、このまま親孝行して自立した後にやりたいことをやればいいんじゃないかっていう気持ちの方が強かったんで、大学もそんな簡単なお金じゃないので、その分やりきって恩返しをした後に何の貸し借りもなくなってから自分のことをやればいいかなっていう考え。
なるほどね。あ、じゃあまあひたすら、まあちょっと迷ったこともあったけど頑張ったってことね。
そうですね。
じゃあ今達成感の方が強いの？
達成感と、今後どうなるかなっていう、
不安な感じはありますか？なんか明日も職場にちょっと行くようですけど。
そうですね、まあ、また新しい、全く新しいのが学生っていう区切りがなくなって社会人になるんで、まあ、残業だったり、今までと違う時間帯を過ごすことがあるんで、そこら辺がどうなのかな、この先何十年も勤めるわけなので、っていう気持ちが、楽しみより今ちょっと上に行っちゃってるぐらいですかね。
そうなんだ。でもなんか4年間これだけ頑張れたから、やれますね、きっと。
やれると信じてます。
え、なんかさ、明日から心がけていこうかなって思ってることとかあるんですか？
いや、特に環境変わっても、自分通り自分らしさそのままでやれればいいかな。
なるほどね。ぜひね、頑張ってほしいなと思います。で、まあ働き出したらいろいろまた話も聞かせてもらいたいし、
ね、
なんか社会人としての振る舞いが難しい時とかあったらぜひ頼っていただければと思います。
その時はぜひ。
あの、あんまお酒は好きじゃないんですよね。
飲まないですね。
だからもしあれだったらご飯食べに行くとかすればいいですよね。
そうですね。
でも少しこういうの覚えてくのかな、お酒とか。それも体質的にちょっとダメなのかな、
なんか自分の行動範囲が車使うのしか、都内とか交通の便が悪いんで、この辺って、やっぱ代行とか使うしかないんだったら
なるほどね。
飲まない方がいいかな。
で、こういうのってさ、病院って歓迎会とかあんのかね。わかんない、まだ
わかんないです。でも、あってもいい、そういうのが好きじゃない。
あ、そうなの。でも最初行った方がいいかんね。最初だってあなたの歓迎会なんだから。
で、その一回だけしょうがなく行って、あとは少し考えます。
あとそのゴルフとかやってる人とせっかくだからつながりとかね、そういうのも大事だからね。そんで何、明日はスーツで行くの？
スーツで行きます。
で、スーツってさ、でもまあ働き出したらスーツで出勤しないんでしょ？
しないですね。
で、あの、なんか白衣っていうかさ、なんか向こうのその医療現場で着る服みたいなのは向こうで支給されるんですよ。
そうですね。
じゃあ働き出したら私服で行って向こうで着替えて、
そうなりますね。
また終わったら私服に戻って帰るみたいな。
そうですね。
そしたらさ、スーツって1着しか持ってないでしょ？
今は
持ってんの？
スーツ1着、
うん、
成人式の時も着たのと、うん、就活の時に着た。
2つあるんだ。
いや、それが1個で。
じゃ成人式も結構地味なやつなのね。
いや、た普通に結構
キラキラ
テカテカってるっていうか、色つやのいいスーツに縦ストライプのスーツで、
うんうん
うん、で就活したらなんか自分のスーツが間違っちゃってるなと思っちゃった、
うん、なんで浮いてた？
浮いてました、
ね、で明日その浮いてるスーツで行くの？
行きます。
であれはあのワイシャツの色は？
ワイシャツの色は
白？
白っぽいような水色っぽいな。
あ、それだったらそれだったらいいの、はい、あのね、黒とかなんかグレーみたいなので行かない方がいいからね。でネクタイは何色なの？
ネクタイはいろいろ、ネクタイは3本ぐらい今あって、
うーん、
どれも青系ばっかです。
あ、そう、いいと思います。あ、なるほどね。ぜひ頑張ってきてくださいね。はい、はい、それでですね、先ほどちょっとお土産までいただいてしまったんですけれども、直哉さんは国家試験を受けて発表が27日だったの。
28です。
でこの間、まあ、ちょっと、まあ、時間的にも余裕があるということと、あと大学を卒業した後ですよね。
卒業した、卒業式の前です
か？あ、の前なんだ、
はい、
でそこのタイミングを見計らって彼女さんとハワイに行かれたということで、はい、どうでしたか、ハワイは？
やっぱ季節的に汗もかかないくらいの、
ちょうどいい、うん、え、そうなの？
かきませんでした。
すいません、あのこれから多分ハワイの話、質問攻めになるんですけど、はい、っていうのは行ったことないんですよ俺。だからちょっと自分が旅をした気分になる、なって、ちょっと参考にして行きたい国なん、行きたいところなんですよ。次行ったことないから、だからいろいろ聞きたいんですけど、まず、この時期はそんなに暑すぎない季節なの？
日中あったかいなぐらいの気温で、
うん、そしたらさ25、6度ってことかな？
いや、もうちょっと低いです。
え、ハワイで？
自分が行った時の最高23か4でした。
え、朝でしょそれ、日中も？
日中
で。
最高気温がそのぐらいでした。
ね、ハワイってさ一年中さ30度超えてるようなイメージあるけど。
いや、
え、そうなんだ。そういうの事前に知ってたの？
事前に行く前に天気予報、ホノルルの天気予報とかで、うんうんうん、あ、こんなものの気温なんだとか、
うん、
あ、天気はこんなもんかっていうのを分かって行ってたんで。
ね、それさ、ハワイってさ季節あんの？四季そういうわけではない？
一年中暖かい国ですけど、うん、やっぱり冬は冬なりにちょっと気温は下がるんじゃないですかね、うんうん、
じゃあ今は冬ってこと？
多分冬ですけど、
うんうんうん、
あの夏が明ける頃のギリギリの秋、うん、夏寄りの秋みたいな感じの、
うんうん、なるほどね。じゃあちょうど過ごしやすい感じ？
過ごしやすいですし、うん、でもまあ日が暮れるとちょっと肌寒いかなってぐらいなんで、
うん、へえ。ちょっと朝晩はちょっと涼しすぎるかなみたいな感じ
ぐらいですね。
で天気はどんな感じだったんですか？
天気はハワイが雨季なんですよね、
う
ん、
あ、今雨季なの？
今の時期がちょうど雨季らしくて、うん、雨降るのかなと思ったら、
うん、
なんか山の方に行く予定もあって、うん、山の方ではちょっとパラついたぐらいで、
うん、
でも基本は晴れまたはたまに曇りぐらいで、
うん、
雨が降んなかったんですけど、ちょっと1週間時期ずれたら毎日雨だったみたいで、
うん、じゃあラッキーだったんだね。
ラッキーでした。
それでもちょっとリスナーの方に、まあ、日程をご紹介させていただきますと、今回直哉さんたちは、HIS の初夢フェアのやつで行かれたということで、はいはい、先ほどちょっと値段を聞いてびっくりしたんですが、燃油サーチャージとか空港使用税込みで
11万12万ぐらい。
そうなんですって。11万円台で行けたっていうので、これは安いよね。
安いですね。
びっくりした？
びっくりしました。でも、うん、自分が学生で彼女が学生じゃなかったんで、
うん、
あれなんですけど、2人とも学生だったらもっと安くなると思うと、
うん、
なんか変な心配しちゃいますよね。
安いからね。
安いから。
で、あの、まあ、まあぶっちゃけ言うと、そのつくばにある大きなショッピングモールのイーアスつくばに HIS のお店が入って、これ多分2人で行って選んで相談して決めたみたいな、はい、これの決め手になったのは何なんですか？いろんな商品があったと思うんですけど、
まず値段だけ見るとホテルのグレードが下がってしまうし、ホテルだけ見ると値段が上がってしまうので、まだ初めて行く こともあって、うん、あまりホテル下げすぎると怖いし、ね、うん、上げすぎてもお金が厳しくなっちゃうんで、うん、じゃあ間取ったらいいかなっていうので、
なるほどね、
決めました。
なるほど。それでちょっと日程をご紹介したいんですけれども、3月の7日に、成田空港を出発しまして、はい、大韓航空 KE001 便でホノルルの空港の方へ行くと、はい、でこれ時間帯が21時、はい、出発の便だったの、
はい、
でもなんかさ、集合時間がさ、集合時間は何時だったんですか？
7時ぐらいでしたね。
夜の7時、
はい、
で空港までは何で行ったんですか？
までは両親の車で送ってもらって、
直屋さん家の、
はい、
でお父さんもお母さんも空港まで見送りに来てくれたの？
空港まで来て、なんか成田空港に行きたいって言ってて、
元々、うんうんうん、
ついでに、
あの第一ターミナルの方ですよね、 ANA とかが
入ってる
手前の方
で、
で見送りに来てもらって、
うん、そうですね、
でそれで飛行時間なんですが、夜の、9時に、成田を出発して、まあ、現地時間をホノルルの朝9時に着くっていう感じで、はい、これあの時差の関係でなんか戻るんだよね。
戻りますね。
すごいよね、飛行機で飛んでるのに着いたら、うん、出発した時の朝みたいな。
そうですね。
なんか不思議な感じした。
なんかでも時差がちょうど、
うん、
乗ってる時間帯で着いたとしても、
うん、
夜から、
うん、
こう日本の時間だと進んで、
うん、
次の日の明け方って感じだったんで、うんうん、なんかあんまりちょっと早めに朝が来たなってぐらいで、
うん、なるほどね、
感覚的には
うん
あんま時差ボケはしなかったです
。しなかった、
しなかったです、
ね、これさ、飛行時間で何時間ぐらいの？大体
8時間いかないぐらいでしたね。
8時間ぐらい、
8時間いかなかったぐらい。
でもさ、これさ、すごい難しいなって、時間の調整難しいなって思うんですけど、どういうこと？飛行機に乗って機内食食べたら寝ちゃえばいいのか？
機内泊ですね。
そう、だから機内泊になるから寝ちゃえば、着いた時にはまあ1日戻るんだけど朝だから。
そうなんですよ。
そしたらあんま時差ボケになんなか
った？ないです、ないです、なんなかった。
で、あのロンドンとか行った時って若干あったでしょ、時差ボケ。
ロンドン行った時は、
うん、
いやでもロンドンも行った時は、
うんうん、
こっちは朝の11時ぐらいに出て、向こう着いたのが夕方の 5,6 時だったんで、
な
ん
か
ちょっと、
うんうん、大丈夫、
結構長めに夕方来たなってぐらいで、あんまり
大丈夫だった、
時差ボケしなかった。
なんかハワイはこれね、なんか機内の過ごし方失敗するとこれね、時差ボケして大変っていう感じですけど、
寝ないと。
寝たでしょ？
寝ました。
でそれでさ、俺さ、大韓航空にも乗ったことがないのね。これいいんでしょ？結構評判いいんだよね。
どうなんですかね。
で俺ね、そこのねビビンバが食べたいんですよ。どうなの？
辛かったです
か？結構辛いの。
辛い
ね、ガチめに辛いの。
そのチューブのコチュジャンを、
う
ん、
そう、
入れすぎると辛いし、
うん、あ、それで調整するんだ。
入れなさすぎても味がないし、
で難しかった
の。難しかった。
でそうするとさ、飛行機の中なんかさ、ちょっとビビンバの香りになる。
なります、なります。
で選べるの？ビビンバか洋食かみたいな。
そうです、選べましたね。
でもみんな大体ビビンバ選ぶ。
ビビンバでしたね。
だって、知ってたの？大韓航空乗るとビビンバ出るって。
なんかネットで調べた時に、うん、書いてあって、
うん、
ああやっぱり韓国だから。
そう
と思って。
でうまい、辛いけど、あ、
辛いけど
うまい、
まあ、うまい方かなと思う。
でもさ、石焼きビビンバじゃないじゃん。
石焼きじゃない
です。つまりどういうこと？でも熱くなってんの？
熱くもないです、そこまで。
あ、じゃあちょっとぬるめのビビンバをチューブで
作って自分で混ぜるくらい。
でなんかちょっと変な感じは。
変な感じ。
それで空港に朝着いて、その後どんな感じなんですか？もうその空港の外に出ると、
出て HIS の人が、
うん、あ、いるんだ。
いて、その人にキャリーケースを預けて、
うん、
自分で手荷物で持ちたいものだけ持って、
うん、
バスで、
うん、
その送ってくれる拠点がホテルじゃないんですけど、
うん、
ショッピングセンターで、
うん、
そこの拠点に降ろしてもらって、
うん、
そこから自分たちで自由行動。
あ、じゃあ基本はなんかこうツアーっていうよりは自由行動なの？
そうですね、空港に着いて、うん、で空港までの、空港からその行き先までの送り迎え、
うん、
帰りも、
うん、
ホテルから空港までの送り迎えをただツアーってことで HIS の方がやってくれるだけで、
うん、
ほとんど 個人行動ばっかで、
でそうすると、まあ、個人の行動の手段としてはレアレアトロリーに乗るんです。
そうですね、
これ無料の乗り放題の。
無料でした、
ね、レアレアトロリーってどういう感じなんですか。本格的なバスなんですか。
トロリーなんで窓もなくて、
あ、南国の感じで、
南国のバスで、
うん、
風もろ当たりみたいな。
でそれで停留場とか分かりやすい。
停留場をなんか地図があって、
うん、
で HIS さん の, その拠点がそのショッピングセンターの中にあって、そこに立ち寄ればいろいろ地図とかももらえたりしてて、すごく分かりやすくて、
で全部英語なんでしょ、アナウンスとかその表示みたいなのは。
いや、レアレアトロリーは HIS の
トロリーなんで。レアレアトロリーっていうのは HIS が運行しているトロリーなん
で。じゃあ日本語なの。全部日本語でした。
なんかどんな感じなの。なんかイギリス行ったことあるじゃないですか、はい、あそこだと基本全然日本語通じない世界にどっぷり入るじゃん。
そうです。
だからそれとちょっと違う。
違いますね。
これ日本語で大丈夫じゃん。
大丈夫だし、
うん、
むしろ何のツアーもやらないで直接個人で行った方が苦労するくらいかな、
うんうん、
英語が分からなければツアー通した方が楽かなっていうのがあって、
うんうんうん、なるほど。そうするとさ、例えば自分英語とかあの教員だからあれなんですけど、そうすると俺が例えばレアレアトロリーとか使って旅行すると、なんか英語喋りたくて行くとしたらちょっとああってなる。
なります。なんか
日本語じゃねえか
みたいな。海外来てるのに、うん、なんか日本のちょっと延長線上みたいな気持ちになっちゃうんで、途中から。
そんでお客さんも HIS が運行してるってことは、
まあ、そのツアーを使ってる人しかいないんで、うん、日本人しか乗ってないですよ。
でね、そしたらまたレアレアトロリーで、あ、ここの団体と会ったわ
っありますあります。
でそういう時喋んの。
喋んないです。
別にもう普通に。じゃあそれは電車の中、山手線とかでなんか毎日見かける人みたいな。
そうですそうです。
そしてホテルがちょっとびっくりしたんですけど、この11万で飛行機もホテルも入っていて、お花ワイキキマリアバイアウトリガーですか。
はい、
これいいんですよ。アウトリガー良かったでしょ。
まあ、ホテルは小さいかなと思うぐらいで、うん、あまり何とも思わなかったと言いますか。あまり
普通の
ホテルにいる時間が少なくて、朝と夜ぐらいでいるのが、
うんうんうん、
結局観光して回ってばっかで、帰り着替えに来たりとかするぐらいだったんで、
うんうんうん、なるほどね。で結構あれなんですか、ハワイには何日ぐらい滞在してたんですか。
ハワイには4泊ですかね。
どうですか、これって短いの、それともちょっと 多すぎる。
ハワイに初めて行ったんで、うん、あそこも行きたいここも行きたいってなると、うん、あと1日欲しかったかなってぐらい。
そうするとまだ物足り、もうちょっといられたなみたいな。
もうちょっといられたなっていうのと、
ね、あそこも行きたいここも行きたいってどこ行きたかったの。買い物でしょ。
買い物って言っても、うん、あんま自分の予定っていうより彼女が行きたいところが多かった、うんうん、
彼女の行きたいところってやっぱお店。
お店もそうだし、うん、綺麗な場所、
インスタ映えする
ところ。そうですね、インスタ映えですね。
え、彼女はやっぱインスタやってるんですか。
インスタやってますね。
そんでインスタ映えするところをこう狙っていくの。
狙っていって。
これは直哉さんの写真なんですか。今ちょっと見せてもらってるんですけど。
自分が撮った写真ですね。
これはこれダイヤモンドヘッドですか。
そうですね、
有名ですよ ね, すね。これ有名な位置ですよね。
そうです。
でここら辺にこうホテルが並んでいて、
これもなんかたまたま市街地の裏路地から歩って言ったら、うん、こっちの奥がワイキキビーチで、うん、こっち全然、
うん、違うとこなん
ですけど、たまたまここの場所に出て、
うん、
あ、この見たことある景色と思って撮ったんですけど。
いいね。ね、彼女も感動してたよ、ダイヤモンドヘッド。
そうなんですよね、ここの写真が一番綺麗だったんです、ね、
ダイヤモンドヘッドってさ、俺実物見たことないからあれなんですよ。でかいの、それとも筑波山より低いの。
なんか見た感じ低いんですよね。
あ、そう。でも高いの。
行かなかったです。
行かなかった。え、近くにあんの。
近くにはあったんですけど。
で次の写真は、
これは空
を撮ったんですか。
ちょうど、
うん、
ワイキキビーチから、うん、で遊んでた時に、うん、ちょうど夕暮れになってきて、うん、じゃあ落ちるあたりで綺麗な時に撮ろうって言って待ち伏せして写真撮った写真です。
え、夕暮れの時間って何時ぐらいなの。
遅かったですね。6時、7時前、7時になったらもう落ちちゃってるんで、その前ぐらいがちょうどいいぐらいで。
これも素敵な写真ですよね。そしてこれはなんか直哉さんが、石の上にこう座ってて、なんかちょっとよく捕まってないと落っこんじゃねみたいな感じですけど、これはどんなシーンなんですか？
これはピルボックスって言って、ちょうどワイキキの裏側にあたる位置の場所で、山の上で山登山して、
あ、登ったの？
登って、その頂上にあるこの家みたいなのがあるんですけど、そこがインスタ映えらしくて、
あ、そういうの調べてったんだ、インスタ映えのスポット。
そうですね、結構ここに行くのはトロリー使った後に、地元の普通に走ってるローカル線使うんで結構大変でしたけど、
ホテルからトータルでどのくらいかかった？
ホテルから1時間くらいバス乗ってましたね。
でもなんかさ、この、まあ、天気も曇ってるようだからなおさらかもしれないんですけど、なんか寒そうじゃないですか。ちょっと
ここに行った時にちょっとパラパラ雨が降ってたぐらいで、やっぱ山の方は雨降るみたいで、これの日でも市街地に戻ったら晴れなんです。
そしてちょっと1枚飛ばして、この木は何ですか？
これはですかね、
これなんかさ CM で使われてるやつ。
そうなんですよね、
あのこの木何の木ですか？
それそれそうです。
そうだよね、日立グループの
向こう。そうですそうです。
それその頃生まれてないでしょ？
生まれてないです。
でも知ってんだ。
知ってました。なんか、たまたま行った先にこれがあるって聞いて、モアナルアガーデンっていうところで、これがたまたまトロリーの停留所にあって、この公園の中に入って写真撮って。
なんかさ、これ、まあ、木なんかめっちゃでかい感じじゃないですか？
でかいですね。
でなんかさ、直屋さんしか写ってないんですけど、他に観光客はいなかったんですか？
この日に来た時に一緒のバスに乗ってた人でも、なんか降りる人と降りない人がいて、こういうの行きたかったんで降りて写真撮って。
なるほどね。そしてこれもなんかめちゃめちゃインスタ映えしそうな、あの壁がちょっとカラフルに色付けされていて、ね、なんか一見なんか東京とかにある落書きじゃねって感じがするんですけど、そういうわけではない？
なんかここの街の周辺にはこういうウォールアートっていうのがいっぱいあって、それを中で選んでここがいいっていうところで写真撮ってたんですけど、結構下町、海外の下町、ダウンタウン的な感じの場所で、ここには結構治安が保障されるかって言ったら微妙なんですけど、やっぱりいろんなアートがあると綺麗だし、
こういうのも彼女好きなんだ。
好きですね、インスタ映えが好きですね。
でこれ誰に撮ってもらったの写真？
これたまたまここで自分たちで床に置いて写真撮ってたら、観光客の人が来てくれて、でその人が撮ってくれて、
撮ってあげますよ、
撮ってくれてありがたかったですよね。
でなんかさ、2人ともあのサングラスなんかお揃いじゃねえかよ、
お揃いじゃ
ないけどなんかしてますけど、これ、ね、眩しいからやってんの？
眩しいからやってましたね。
結構
日差しが強くて、曇ってるのに強くて。
そうなんだ。でこちらの写真は大韓航空で帰るとき、これ
そうですね、これは帰るときですね。
なんかいい感じですけどね。それでね、まあ、ちょっと今度写真を置きまして、食について伺いたいんですけど、食事はどうなんですか？
食事は物価が高いなっていうのが第一感想。
物価が高いの？
高いですね。なんか日本で考え、日本のものをって考えると高いなと思っちゃいます。やっぱりペットボトル買うのにも2ドル3ドルはかかっちゃうし、
それは高いよね。
でもミネラルウォーター、水はこっちと変わらないですよ。
あ、ミネラルウォーターはちょっと安くなってて
1.9 ドルとかで、まあ、気持ち高いぐらい。
1.9 って200円ってことでしょ？で何この3ドルとかするっていうのは何？オレンジジュースとかそういう
お茶とかもそうですし。
お茶とかもあんの？
多いお茶あったんですよ。
嘘、英語で書いてあるの？
日本語で書いてあって、それは3ドル。
でお茶好きだからね。
飲まなかったです。
なんで
お茶高いんです
か？高いから3ドルとかするから。で食事はどういうやつが出るんですか？
食事はホテルに食事付きじゃなかったんで、自分たちで外で食べた方が自由にいろんなの食べれるし、っていうことだったんですけど、朝はホテルの下にある、
バイキング
なんかレストランの有名なパンケーキ屋さんがあって、そこで朝朝食食べたりしてて、うんうんうん、朝食はそこでほぼ毎日通
って。パンケーキ美味しい。
パンケーキとかトーストとか、
うん、
あとポテトサラダとか、うん、あとベーコンとか、まあ、海外の朝ごはんって感じの食べて、昼は結局なんか、
うん、
食べ歩きじゃないですけど、うん、ここの有名なアイスとか、
うんうん、つまんでるともうお腹いっぱいです。
そうですそうです。な感じで夜はさほど動き回ってて食べてなくて、でも、
うん、
美味しいハンバーガーとか食べたり、ハワイってスパムが結構有名なんで、
うん、
スパムのおむすびとか見つけて食べたりとか、ほぼ食べ歩きでしたね。
うまかった。
うまかったです。
イギリスよりも全然うまい。
自分はイギリスの食も全然好きなんですよ、ね、
あ、そうなんだ。
イギリスのフィッシュ&チップスが一番美味しかった。
マジか。
本当ですよ。
あ、そう。
一番美味しかったです。何もかけないのがちょうどいい
こと。マジか。
マジで。
で、ハワイも大丈夫なんでしょ。
ハワイも味濃かったですけど大丈夫でした。
え、ロコモコ丼とかも食べたの。
食べてないです。
それは食べなかった。そうです。あとね、なんか聞きたいのはさ、ハワイってさ、なんかさ、すごいいい香りがしているなみたいなイメージがあるのね。香水の匂いというか、
外国の人の大衆がみんないい香り、
うん、あ、みんな香水つけてるってこと。
つけてるような、つけてないような、なんか元々の大衆もいいの
か
も
しれない。元々の大衆がいい香りってなんすか、それ。そういう感じがする
感じがして、あと空気が綺麗でした。
どういうこと、空気が綺麗って。
なんか湿度がないせいか、なん
かカラッとしてんの。
ジメジメしてないせいで、なんか、うん、山の上とか行った時に、あー、すごい空気きれいってなるじゃないですか、
うん、
あんな感じが常に。
じゃあなんかすごいいい香りするの、ショッピングセンターとかも。
しますね。
え、日本よりも。
日本よりも、
し
ました。
で、あの、結局直哉さんは本当はイギリス行きたいよとか言ってましたけど、ハワイ行ってみてよかったんでしょ。
過ごしやすいし、
うん、
あ、いいですよね。
満足度は、
満足度は満点でいいです。いいと思います。
100点。
100点でいいです。
でもイギリス行きたかったんでしょ。
イギリス行きたかった
です。でもイギリス行ったらどうせサッカーでしょって話になっちゃう。
そうですね。
だでもさ、イギリス行ってサッカーはダメだよって言われて過ごすよりはハワイに行ってた方が良かったでしょ。もうここまで来てサッカー見られねえのかみたいな。
そうですね。
ね。じゃあ満点ということ
で、
ね。
満点でした。
で、帰りはまた飛行機に乗って戻ってくるわけですけれども、
はい、
もう結構クタクタって感じですか。
うーん、
帰りは向こうを11時10分の便に乗って、ね、到着するのが15時40分で1日プラスになるんでしょ。そう、ね、不思議な感じして、あれ、これ今日何日、
まあ、戻っちゃったみたいな、時間が進んだって感じ
で帰りもまたビビンバ出たの。
ビビンバ出ました。
ね、何、行きも帰りもビビンバ出んの。
出ましたけど、自分は同じの2個食いたくなかったんで、
うん、
買いました。
そんで空港に15時40分に到着して、まあなんだかんだやって、まあ、4時半ぐらいに出てくる。
そうですね。
で、お家の人にまた迎えに来てもら
って、って、
うん、
あの近くのアウトレット行って。
どこだろう。
止水。
あー、で行ったんだ。
行って、
え、この時間から行くんだ。
行きました。
で、買い物すんの。
買い物というか、ちょっとブラブラ見て
帰ってきた。そのパワーはあったんだ。疲れないんだ。
最終日4泊して朝迎えても、うん、朝もうすぐに迎え来て、
うん、
空港行って飛行機乗ってるだけなんで、うん、特に何もしてないんで。
あ、なるほどね。あ、じゃあもう全然大丈夫。
飛行機で座りっぱなしなぐらい。
うん、飛行機のエンターテインメント的にはどうだったんですか。
ずっと映画見てました。
結構新しいのとかやってたの。
見ました。
え、まだ日本ではやってないよ。
やってなかったです。
で、いい映画だったの。
いい映画でした。
韓国の。
違います。日本の。日本でもやってる、世界でやってる。
へえ。で、結構そういうクオリティとかはいい感じ。
いいですね。なんか他は大体もう放送とか放映し終わったものばっか、うんうんうんうん、それだけまだ日本でやってなかったんで、見たかったやつだったんで。
なんていうやつ。
リメンバーミー見てました。
すごいじゃない。それはもうアメリカではやってますけどね。
やってましたね。日本では16からだったんで。
え、それって何、声が日本語で
吹き替えです。吹き替えです。
ねえ、でもそれさっき見ちゃったわみたいな。
見ちゃいました。
で彼女も一緒に見てる。
彼女は行きの時に彼女はリメンバーミー見てたんで、うんうん、帰りは違うの見てました。
で大韓航空も結構いい。
なんか特に嫌なこともなく、まあなんかだいぶ揺れるなってくらいで、
うん、あ、飛行機多分気流の関係で揺れたのかな。
気流関係で怖かったですね、
うん。でもあれからもう帰る頃にはさ、例えばなんかだんだん日本に近づくとさ、現実に戻るからさ、あ、もう国家試験の結果どうなるのかなとか、4月から仕事だなみたいな。
いや、日本帰ってきちゃったなって感じばっかでしたね。
あ、ちょっと嫌な感じになった。
嫌な感じでしたね。
でまたハワイって行きたい場所になる？
観光地をフルで回るっていうより、うん、行った時間をなんかもっと違うことに有意義に使いたいなって、何回も行けるんであれば。
ああ、なるほど。
今度はゆったり、
うん、
昼から海行ったり、
ゆったり過ごす、体を休めるために
休めながらこう、うん、プライベートな感じでゆっくり、なんか最初はやっぱりここ行きたい、うん、あそこ行きたいって行くと、うんうん、多分丸一日バーって動いてるだけなんで、うんうんうん、2回目以降はこうゆっくりなんかやりたいことやれればいいなと、ハワイっていう。
なるほどね。でもこのね、社会人になるとなかなかこんなにゆっくり休みも取れないし、
そうなんですよ ね、
あれだよね、多分最初、うん、ここからゴールデンウィークぐらいまで飛ばしていかなきゃなんないよね。
あ
と、でもまあ池袋の方まで、東京の方まで筑波から通っていた頃に比べればなんてことないのかな。
ないですね。あと休みがどのぐらい取れるかっていうぐらいで、
うんうん、
まあ、
ね、
プライベートの時間もそうだし、
うんうん、
全部均等的に今までぐらいは言わないですけど、うん、ある程度取れれば、うん、あとは時間作ってイギリスに行けるんであれば、
うん、なんかずっとイギリスって言いますよね。それサッカー見に行くんでしょ。
みたいです。
それはでも彼女さん一緒に行ってくれないんじゃない。行ってくれるかな。
行ってくれないなら
一人で行っちゃう。
チケット代出すんで、
もうとにかく隣にいてみたいな。
隣で見よ。
ね、全然さ、直哉さんさ、前にもポッドキャストで話してくれましたけど、よくなんか朝向こうの時間に合わせるために早起きしてインターネットで現地の言葉でサッカー見てるなんていう趣味をやってた。今もやって
るの。やります。
でさ、そういうのをさ、ずっとやってる彼氏がいるのに、彼女さんはあんまり興味持たない。
でもサッカーは好きなんですよ、
う
ん、
え、どういうこと。
サッカーを見るのは好きなんですけど、うん、そこまでしつこく俺みたいには見ないので、
あんまり。サッカーはじゃあ見るの。
でも一緒に日本代表戦を埼玉でやった時とかに見に行ったりとかは。
日本対どこ。
日本対どこ、サウジアラビアでしたっけ。なんかそういうのを見たりとかは行きました。
でその時は興奮してた、
わーみたいな感じで。でも、
うん、
自分みたいにこのクラブでこれだっていうのはないんで、
うん、
まあ、無理やり連れてきます。
あ、そう。やっぱイギリスで見てみたい、
ね、イギリスで見てみたいし、うん、修学旅行でその土地に近づけなかったら、
うん、マンチェスターです
か。そう、リベンジを
してみたいな。なるほどね。いや、今日はですね、ちょっと臨床工学技師になるというちょっと話と、ハワイの旅と、ちょっとたっぷりとお時間を取っていただきましたけど、はい、実はね、この収録時間よりももっと2倍か3倍ぐらいちょっといろんな方がこちらの方に来て話してましたけど、なんか久しぶりにそのいろんな先生に会ってどんな感じしました。
なんか皆さん変わんないなっていう。
変わんない
ですね。
そう、嬉しいです。それは
変わらないのと、
うん、
なんか久しぶり感が、
そうで変わんない感じ。さっき担任の先生も来てましたけど、
変わんない感
じ。
ただ、
うん、
この収録に使ってるこの部屋が、
うん、はい、これは怒られた。
そうです、そうです。
黒歴史の部
屋。そうです、そうです。
ここの場所で結構怒られてましたよね。ここ
結構怒られます。年一ぐらいに怒られ
てます。怒られてましたよね。で、ここに連れてこられた時なんかちょっと思い出しました。
ここに呼び出された時に、うん、ちゃんと何か思い出して覚悟を決めて入ってました。
そう、なんかこれ絶対怒られる。
あれで怒られるのかな、これで怒られるのかな、
何で怒られるか分かんなくて、とりあえず呼び出されて、
お前
みたいな。
そうなんです。
でもあの頃俺も若かったんだ。だってもう4年ん、あれだから怒ってた頃は4年か5年か6年ぐらい前
で。そうですね、4、5、6で
だからあの頃なんだよね。だって今そんなことやんないもん。多分君が最後かもしれません。いやすげえ、だってここで怒ってたよね。
怒ってました。
コーナーまで追い詰めたこともあって。
ありました。
あとでもここの場所ではさ、将来のことを考えるのにさ、救命救急士がいいのかなとかいろいろここで
喋りましたね。
やったよね、夏にいきなりつうか連絡があって来たんですよね。
来ました。
でなんか頼ってくれてたんです
よ。頼りましたね。
なんかあれだよね、でも考えてみればさ、大学4年間でさ、なんかまあちょくちょく連絡は取ってたけど、テレビ電話とかで喋ってたりあんまり会ってないんで、あでもココスとかで会ったか、
たまに年一ぐらいにちゃんと会って喋ってましたけど、ね、そう
だね。あとスタバとか行ったっけ。
来ましたね。
またね、今度はちょっとあの社会人、お互い社会人としていろいろと交流できればなと思っております、
はい、ぜひお願いします。ぜひ
よろしくお願いします、はい、それでは最後に、まもなく社会人になりますので、もう一度意気込みを聞かせていただきたいと思います。
学生が終わって社会人になるんで、うん、責任も増えますし、うん、その部分はやっぱりどれだけ自分の頭が幼稚とか、うん、そういうことよりも社会に馴染んで覚悟と責任持って医療職なので、今後も何か気を切らすこともなくやっていきたいなって考えてます、
うん、ぜひあの頑張ってやっていただきたいと思います、はい、そしてこの放送をぜひお母さんにも聞かせてください。
はい、
今日はお土産までいただきました、大学、4年間を修了しまして、はい、間もなく臨床工学技師になる直哉さんにお越しいただきました。直哉さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ケンさんに代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。 iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。 iPod などに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも